現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本という国にはこの国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。ナミさん、今日もよろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、今日はどういった話題でしょうか。
はい、今日はですね、お盆もね、近くなってきて、もう7月もね、月末になりますので、お盆のお話をしたいと思います。
はい、お盆は何か特別なことがあるんですか？は
い、ね、お盆って言うと、大体ね、この地方だと8月のちょうどお盆休みって言われる、8月13日から15、6日ぐらいまでの間っていうふうに、皆さんね、ご存知の通りなんですけど、地域によってはね、早盆で7月にね、お盆を13日から15日ぐらいで、早盆っていう、関東なんかね、東京の方は早盆や、されてたりとか、地域によってね、多少の違いはありますけど、だいたい8月のお盆休み頃、お盆の、ご供養をするっていうね、ことで、みんなお盆って言うとね、なんか家族が集まって、お休みもあって、夏休みだしとかね、なんかそういうイメージがあると思うんですけども、
はい、
そもそもね、お盆っていうのは、何ですかっていう話で。お盆って言ってももうね、それこそ仏壇もなければお墓もないっていうね、お家も今たくさん増えてて、
はい、
何をやるんだかわからないっていう若い方たちもね、たくさん見えるっていう話を聞いたんですけど、もともとの先祖代々のお家やお仏壇やお墓があるお家、それから旧家とかね、お寺とか檀家とか、そういうところにゆかりのあるようなお家っていうのは、必ずお盆の供養っていうのはね、毎年ついて回ると思いますが、まずね、これ日本のお盆っていうのは、一体いつから始まったのかっていう話でね、
はい、
実は、何でも中国とかね、他の大陸の方から、伝統や文化って伝わってきてることがね、日本ってとても多いんですけど、606年、推古天皇がね、お盆の時期に供養祭を行ったのが始まるじゃないかっていうふうに言われてて、すごく昔からの、もう歴史のあるね、時代からずっと伝わっていると。っていうことは、先祖代々、ある意味、肉体を持ってない見えない霊体ですよね。で、見えない世界に対しての供養する思いを伝える、届ける、大事にするっていうことは、すごく大事なことだったっていうことを、もうね、606年って言ったらもう本当に、平安京よりも前なわけですから、とても昔から大事にされてきたっていうことですね。
そうですね。
はい。で、やっぱりお盆って言うとね、昔、本当に江戸時代前までは、それこそ天皇家だったり、それからお寺さんね、僧侶の方たち、それから上流階級や武士の方たちっていう、ちょっとね、暮らしの豊かな方たちの、行事や催し事っていう形だったのが、江戸時代になって、一気にね、庶民の人たちにも、そういうことは大事なんだっていうことが伝わったり、ろうそくやね、お線香や何かの普及がね、江戸時代にすごくたくさんされたから、庶民の方たちもそういうことをね、するようになったっていうふうには言われてますね。
じゃあ、庶民に広がったのは江戸時代からなんですか？
そうですね。それまでは、やっぱりそういう、階級の方たちの、行事ごと、習わしごとっていうふうにされてたことが多かったと言われてます。
はい。
で、この地方では、さっきもお話ししたように、8月の13日から15、6日で、行われてる、特に京都やなんかはね、送り火があるので、来文字祭りのね、16日の日に、京都でね、送り火がある頃が、お盆っていうなんかね、こういうイメージがとても強いんですけども、 まあそれもね、お家によって今もうやらなくなっちゃったってね、言われるお家も多いんですけど、送り火や迎え火でね、ご先祖様の魂を、お家にお迎えして、で、お盆が終わるとまた世へ帰ってもらうように送り火をするということが、お盆の行事としては一番、こう、イメージ的にね、思い浮かぶ。で、本当にね、もうここのところ最近見なくなりましたけども、玄関先でね、お柄のね、お迎え火を焚いて、火をね、燃やしているっていうお家、見たことあります？夕方。
ないですよ。
ないですよね。
うちお経はあげるんですが、迎え盆と送り盆で、
はい、そうですね。
火はやったことないです。
そうですよね。あれはちゃんとね、火を焚くことにも意味があって、火を燃やして煙をね、空へ届けることで、あなたの帰ってくるお家はここですよっていうことをね、お知らせするための迎え火と。で、宗派とか、まあ、地方によってはね、お墓へちゃんとお迎えに行って、お墓から火をね、持って帰ってくる。要は、お線香だったり、提灯でろうそくだったりして、火をお墓から持ってきて、家のお仏壇に火をね、灯して、で、お帰りなさいって、ご先祖様をお迎えするっていう地域もあるぐらいで、迎え火っていうのは、ここですよってお帰りくださいっていう風に、お迎えするための目印にするものという風で、まあ、送り火はね、その逆で、へお帰りくださいねっていうね、足がかりになる煙をまた焚くっていう意味があるんですけど、まあ、お盆の入りが13日っていうことで、まあ、12日までには、お膳だったりとか、それから盆棚ですね、盆飾りとか、はい、そういうものを大体皆さんお持ちで用意されて、うん、で、仏壇の前に、こう、テーブルだったり、まあ、昔はね、こう祭壇みたいにね、お盆棚っていうのを作ったお家もあるんですけど、今はそういうものないんで、テーブルをね、少し置いて、で、その上に、まあ、まあ、小物ね、ご座を、まあ、ご用意できる方は、で、そうじゃない方は、まあ、ちょっとね、地味めな布で、こう、用意されて、その上に、仏壇から追灰を出して、うん、で、追灰を置いて、その追灰の前に、お膳だとか、お供物だとかね、お野菜やらいろんなものをこう、並べて、で、ご先祖様をお迎えするということを、まあ、される、まあ、催しっていうかね、習わしのことですね。
はい、
で、宗派とか、やっぱりこれも地方によって、そのお供えするものやお膳もね、違うんですけど、まあ通常は朝昼晩、人間が、生きてる人たちが食べると同じように、ご先祖様にも、ご飯、お膳をご用意して、まあ小さいね、こういうおひなさんみたいなお膳ありますね。それでご用意して、それで茄子やきゅうりがね、はいはいはい、こう刺さってる割り箸を刺してこう作る、ね、ありますね、もので、お迎えすると、お飾りを作ってね、お迎えするっていうことで、大間さんは、急いでお帰りくださいよ、と、早足で帰ってきてくださいと。で、大内さんは、帰りはゆっくりね、お供え物をたくさん積んでお帰りくださいよ、と。まあね、地方によってその逆の意味のところもあるんですけども、そういうね、意味があるものを飾りながら、お供えをしたり、お参りをしたりっていうことで、ご先祖様をお迎えすると。はい、それから、初盆の方はね、ちょっと通常のお盆とは違うので、白いね、提灯をご用意されたり、それからお寺さん以外にも、ご身内やご親戚の方をね、ちょっと招いて、お経をね、あげていただいたり、するっていうお家もね、あると思うんですけども、通常は、絵柄のついたね、提灯を、仏壇の前とか祭壇のところのね、こう左右にこう置いて、で、それは毎年しまったり出したりしまったり出したりするもんなんで、お盆の前後になるとお母さんやおばあちゃんたちが忙しくそういうものをね、用意してるっていうね。
ありましたね。
はい。お家がね、通常だと思いますね。で、あとはお盆にちなんだことですと、まあ、盆踊りやなんかもね、
それもお盆から来てるんですね。
そうですね。はい。で、なんで盆踊りって、なんかこう町内のね、催し事みたいにね、子供たちとか。
イベントの一つみたいですね。
そう思ってるね、方もお見えになるんですけど、やっぱりああいう音楽、お囃子で踊るっていうのは、霊を伴う、供養するっていう意味がね、どこの国でも、他の国でも同じですけど、行われているところたくさんあって、 して、あの太鼓とかそういう音楽に合わせて、皆さんがね、踊ることで霊を供養して、まあ昔でこそ、それこそ今でねこそ、あの夜の15日や16日頃の夜にね盆踊りっていう風に櫓を組んでね、こうやってるところがたくさんあるんですけど、はい、昔っていうのは15日の夜にね盛大にもうお囃子しながら太鼓叩きながらで夜通し朝までね送るっていう、日が明けるまで、朝日が昇るまで踊り明かすっていうのが、ご先祖様を弔ってあの絵はまたお送りするっていう儀式みたいなものだったっていうねこともあったりしましてね、その見えないものに対しての、弔いとか供養っていうのは、いずれね自分のお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんも肉体が最後亡くなった後は、ご先祖様になるわけですよね、一番近いご先祖様ですね。で自分も子供や孫ができて、そういう子たちが代を継いでいくときには、自分も肉体を失うときにはその子たちのご先祖になるわけで、
はい、
自分もいずれはご先祖様になる時が来るわけなんですよね。今肉体があってこう生きててもね。なのでやっぱり何が大事かっていうと、見えないものを大事にするってね、ご先祖様、おじいちゃんおばあちゃんの霊やひいおじいちゃんご先祖代々の霊を弔って大事にするっていうことがイコール自分をね大事にするっていうことにもつながる、自分もいずれそうなるのでね、っていうことはそういう気持ち、大事にする気持ち、そういうものを大切にする気持ちっていうのが、自分がそういうふうにすることで、子供や孫がねそれを見てますね、
はい、
今ね同居してるお家が少なくなったんですけど、お盆や何かはね帰省して実家のお寺やお墓やね仏壇にっていうお家もねあると思うんですけど、昔はね、じいちゃんばあちゃんが孫や子供連れてゾロゾロとお墓行ったり仏壇参りしたりと当たり前だったのでね、そういう風にやっぱり自分たちがしていること、代々つながってやってきたことをまた子供たちにも見せて伝承していく、それから大事にするものっていうものを伝えていく、途絶えさせないことっていうのが大事だっていう風に考えられてきたのが、何千年もねもう続いてるそういうお盆の供養として残ってきたことで、日本人っていうのは特にねそういうね文化や風習習わしをねとても大事にしてきてる、民族性、もともとのね習慣や民族性があるので、地方地方によって多少の違いはあれど、各ね地域でそういうことが行われているのがもう何千年もね継承されてるっていうことは、やっぱりそういうことがとても大事で、逆におろそかにしてはいけないよっていうことをつないでるんですよね。
そうですね。
なので都会や町にいると気がつかなかったり、同居してなかったり、自分の環境の中でねそういうことが学べない環境の方も今たくさんお見えになるんですけど、でも粗末にしていいものではないっていうことは多分分かってるんじゃないかなっていうのと、そういうことを大事にするイコール自分の親も大事にする、じいちゃんばあちゃん大事にする、ご先祖様大事にする、自分を大事にする、それから子供や孫も大事にするっていうね、みんなそれぞれを大事に思うことっていうのが大事っていうことを学ぶ行事ごとではないかなっていうふうに思いますけどね。
本当に自分のことを見つめ直すいい行事ですね。
そうなんですよ ね。
自分が今いるのはそうやってご先祖様からつながってきたそのおかげですもんね。
そうなんですよね。なんか私もね、もう昔も子供の頃からの習慣で、お盆やね、そういうお彼岸お正月とか、そういうね、行事ごと時期ごとに、お寺やお墓やね、仏壇をきちっとしないと、なんか気持ち悪いですね。なんとなく、なんかこう、ちゃんとしてないんじゃん、私って逆に思っちゃう、できないとね。なので、なんかそういうことってとても大事なんだなっていうふうに、小さい頃からね、そういうことが根付いてきてるなっていうのも自分で感じてて、で、当然ね、自分の子供もそういうことに連れて歩いてますのでね、小さいうちから。うちの子も、そういうことは、ちゃんとしないといけないんだっていうのは、普通に分かって、 ってますからね。それこそ私昔驚いたことがあってね、
はい、
うちにねお仏壇がないご家庭ってたくさん今ありますよね、っていうと誰かのお家に行ってお仏壇があるお家、お仏壇にお線香のあげ方がわからないっていう人いるんですよ。
ろうそ
くは火を灯すっていうことは知ってても、お線香をどうしていいかって宗派によって違ったりお家によって違ったりしますよね、それからどういうふうに火をつけるのか、お輪はどうやって鳴らすのかっていうことをね知らないっていう人いっぱいいるみたいで、私は逆に知らないことに驚いちゃって、やり方がわからないのって一瞬ちょっと思ったんですけど、でもそれ元々の習慣のない人はね当然そういうことは知らないわけで、やっぱりそういうことを継承していくっていうのはねとても大事なことなんだなっていうふうにね思いましたね。
そうですね、先ほど盆踊りで、夜を徹して踊るっていうのは、郡上の徹夜踊りが
そうですね、もちろんあれもその名残 でもう今ね週末ごとにねこう地域をまたいでねやられているって、でも徹夜踊りは盆の3日間かな、
そうですね、
今でもね続けてやられてるっていうことで、そういった地域ではもう昔々からきちっと根付いてね継承されてるところもありますからね、
日本ならではのいい風習ですね。
そうですね、とてもいいことだと思いますね。
そうですね、ありがとうございました、
ありがとうございました。
さあこれで7月最後の金曜日ですが、8月はいかがでしょうか。
はい、
う、
はい、8月はですね、金曜日5週ありまして、まず第1週2日目は、ライオンズゲートのお話って言って、ライオンズゲートをご存知じゃない方もご存知な方も、内容をみっちり、ね、お話ししますので、よろしくお願いします。
ご存知ないです。
あ、そうですか、宇宙の、ね、エネルギーの話ですけども、
わかりました、
お話しますね。それから9日は、お盆の前ですのでね、霊お化け妖怪のお話っていうことで、ちょっとね、子供さんが、ちょっと、夏休みでね、そういうの大好きっていうね、お化け屋敷だとか、そういうお話もね、交えてね、したいと思います。
涼しくなりそうです。
そうですね。はい。それから16日はですね、女性としての霊格っていうことで、霊格、品格、人格、何ぞやっていうね、ことでお話ししたいと思います。
はい。
それから23日は、あの世のお話っていうことで、この世とあの世の、あの世の方ですね、お話ししますね。
はい。
それから30日、最後の週はですね、赤ちゃんの生まれ変わりのお話っていうことで、生まれ変わり現象っていうのは、もう今ね、科学的にも検証されてたり、研究して見える方がたくさんお見えになりまして、今ね、ちょっと話題のこともありますので、そのこともお話ししたいと思います。
生まれてきた赤ちゃんが何か生まれ変わりだっていうことですか。
はい、喋る子供さんたちたくさんいますからね。
私も娘に聞いたことがあります。
ありますか。
はい、はい、
ぜひ聞いてほしいですね。1歳2歳ぐらいで喋り始めの頃に。
そうなんですよね、大きくなっちゃうと忘れちゃいますもんね、
そうなんですよね、
はい、どれも楽しみです。ナミさん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ナミさんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd.gmail では nami.cd101@gmail.com までお問い合わせください。またこのコーナーでは皆さんからの質問やこんな話をしてほしいというテーマを募集しています。ぜひお寄せください。宛先は FM 岡崎、ファックスは0564-55-8764、55-8764、メールアドレスは info@fmokazaki.jp です。ひふみ言葉のコーナーまでお送りください。ナミさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。